皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアートに関係した話題、人を取り上げお招きしたゲストの方へのインタビューを中心にした番組です。パーソナリティは私石田城でお送りいたします。名付けてアート冗談の時間です。さて本日のゲストは、京都在住の片岡玲子さんをお招きいたしました。実は片岡さんは、お招きしたのは2011年今から7年前になりますが、当時ユニークな活動をしているアーティストの一人としてある雑誌の連載記事を担当していた、私が取り上げ紹介記事を書いたことがきっかけで、その後の片岡さんの活動に関心を持ち、それが今回の、ゲストとして、お招きをすることになった経過です。当時の記事を読み直してみますと、次のように私は、片岡さんを紹介しています。多方面にわたり才能を発揮することのできる芸術家を人はマルチアーティストと呼ぶと。しかし小手先技術だけの眉唾者も多いと。だがここに紹介する片岡玲子は正真正銘のマルチアーティストと言っても過言ではない、うんぬんといったような批評記事を書いたのが今から7年前のことであります。そして現在、公開個人情報資料を見てみますと、アーティストであり占い師、表現を通して感動を与える版画家、クリエイター、タロット本の制作等々、京都を拠点にイラストガイドブック出版のほか、オリジナルタロットカードを制作、最近では総合芸術として映画制作にも興味を持つと、実にマルチにウルトラと追加したいような活躍をされている方であります。今日はそのマルチの力の源泉を片岡さんから聞き出すことができればと思っています。片岡さん、今日はどうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオ、毎月これからラジオがプッシュする、コレソンをお届けいたします。3月のコレソンは第2週のこれからミュージック、番組アシスタント川原田さんが率いる京都のバンドツバクラメの楽曲サイダーです。どうぞお聴きください。
サイダーサイダーサイダーサイダー、 放して
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。片岡さんのお話をお伺いするんですけれども、片岡さん、これまでのですね、この活動の経過って言いますか、それを、お伺いしたいと思うんですね。どうぞどこからでも、お話をしてください。
そうですね、紹介していただいたようにさまざまなことをやっているように見えますが、その表現の核になるものは今も昔も変わってないように思います。子供の頃に映画や音楽、絵に触れて感動したものが表現の核になっていると思うんですね。人との出会いやきっかけによって表現スタイルや運命が変わっていく、そういうコミュニケーションも楽しんでいきたいなって思ってます。
片岡さんのその表現活動ってのも多岐に本当にわたってるんですけれども、
はい、
表現のそのテーマというのはいかがですか。どういうものが片岡さんのテーマになってるんでしょうか。
表現のテーマは広い意味でのコミュニケーションです。絵の中では不思議な生命力のようなもう一つの世界観を表現しています。それは普段見落としがちな小道具との間に生まれる目に見えないコミュニケーションから始まっていくんですね。その絵が、美術館や展覧会や人の部屋やお店で独り立ちすることによって、どこか知らない誰かとの見えないコミュニケーションが無限に広がっていく、そういうことがすごく嬉しいなと思いますね。
ああ、なるほどね、
はい、
それはその今ですね、されている仕事へ、はい、まあ、つながっていくわけです。そのつながりは今のお仕事とのつながりでいかがですか。
はい、小さい頃からね漫画を描いていたわけなんですけれども、京都の芸大で版画の洗練された美しさに魅了されてしまったんです。でバブルの時代にもう激務であった広告代理店に就職しましたが、卒業と同時にシルクスクリーンの製版機を買ってしまったのと、自分の中で表現力にじっとも満足を得ていなかったから表現することはやめたくなかったんです。はい、版画以外のものでも良かったんですけれども、初めてきっかけをいただいた版画で満足を得た表現ができなかったら、他の道具を使っても結局は同じだと思ったからなんです。
なるほど、
ね、はい、広告代理店で深夜の勤務や徹夜が続く中、出産を機に2番目のプロダクションの在宅勤務となるんですけれど、出産しても激務が続きますが、その社長の突然の過労死によっていきなり時間ができてしまうんです。その時にデザインの仕事で従事していた方も亡くしたり、これからの仕事をどうしようってことになって、それで仕方なく普段は動かない重い腰を上げて自らが営業行動して、それで偶然に東京の出版社との仕事が始まったんですね。
なるほど、
はい、 同時に版画を制作する時間もできて、デザインの仕事も自分で営業することはなかったんですけど、うん、友達の紹介で引き受けた小さな仕事から、うん、その仕事がたまたま成長して大きな仕事をもらえるようになって、実際お客さんと話して販促を手伝うことで、うんうん、デザインがこんなに楽しい仕事だったのかということにも気づきました。
なるほど、
はい、ですのでこれからは自分を必要としてくれる人がいればそれを受け入れる、大切にするということをしているだけなんですけどね、
う
ん、
なるほど、はい、もう仕事の形態変わってもそのテーマのコミュニケーションっていう、うん、はい、そのことが変わらないから片岡さんにとっては、その表現の形は変わってもですね、
はい、
何でもまあ違和感がないというか一つつながっているということが言えるわけですよね。
そうですね、
うん、まあここでですね、これも片岡さんの活動の、表現活動の中の、つながりの一つにあるというように聞いてるんですけども、片岡さん今日お持ちくださった CD ですね、それをちょっとここで皆さんと一緒にお聞きしたいというふうに思うんです、
はい、
でこの曲についてのご紹介をしていただけますか。
はい、昔活動していたダイヤモンド父というバンドの曲なんです。
それは片岡さん の, あ, のあれですか、
はい、
グループというか。
そうです、大学の時から、うん、はい、ボーカルの子と一緒に続けてきたバンドなんですが、うん、紹介する曲は新幹線のシンデレラエキスプレスが流行した頃、うん、長距離恋愛のイメージで作りました。
なるほど、
はい、
これはあれですか、京都一律芸大でのクラブ活動の一つで、
まあ、クラブ活動というよりは京都一律芸大の、軽音を通してお友達と知り合って、それ以外のメンバーは、うんうん、外の方だったの で,
ああそうです
か、はい、卒業してからはもうそれ以外のメンバーと黙って、うん、独自のライブハウスで、活動していまして、はい、
そうですか、う
ん、とメジャーデビューの話もあったんですけれども、ほうほうほう、とメンバーの仕事などがネックでよくある話なんですけど、うん、東京へは行けなくて、それでその後4人のメンバーの2人が相次いでこの世を去ってしまったのと同時に、
うん、
はい、
ですか、
先ほど言ってたプロダクションの社長もなくなったのが一つの転機と言えますね。
なるほど、なるほど、
はい、
じゃあ、CD をちょっと一緒にお聞きしましょう。 それでは、ゲストコーナー後半に移りたいと思うんですけども、まあ、今 の, あの音楽も、そうでありますけれども、アートの大学でアート以外の活動をされたり、実にあの私は冒頭でマルチアーティストっていう言葉を使いましたけれども、今はもうウルトラという名前をつけてウルトラアーティストというふうに呼びたいというふうなことを言いましたけれども、これはあのただ単なるおためごかしのその褒め言葉と違いまして、実に著作で言うとアーティストとして、まあ、今は版画家という、いうのが表向きのあれですよね。片子さんはどうなんですか、版画、私は何ですかって聞かれたら版画家、
もう最近はめんどくさいのでういう、はあ、マルチア、あのマルチと言えないですね、自分で、あのクリエイターって言ってるんですけれど、
はい、
あのやっぱりその時々で、あの接する人によって、あの見方も違いますので、はい、版画家であったり占い師であったり、はい、
いや実はもうなんとですね、制作の合間にですね、どうしてこんな時間があるのかと思われるぐらい著作は8冊を超えています。そして最近では占いの方にもそのですね関心を示され、関心を示されるだけじゃなくって、本当にどれもプロフェッショナルというふうに言って遜色のないところまで極められるという。で占いに関してはなんか最近、
はい、
ねえ テレビの
今
後ごく定番っていうんですかね、はい、レギュラー番組も持たれるという、
また決まって ね、はい、すごく楽しみにしているんですけれど、
で、まあ、実にそういったようなことでですね、何からあのお聞きして何から紹介していただいたというふうに思うんですけれども、
はい、
これはまあ、 あの片子さんご本人から語っていただくということで、
はい、
私の方としてはですね、はい、なんか最近、古川町商店街で、
はい、
の地域と絡んだ活動っていうんですかね、
はい、
そういったようなこともなさってるという、ことをお聞きしてます、
はい、
でまあ、その辺のことを私がしゃべるよりは加藤さんご本人からですね、公式 の, あの個人情報のペーパーではあの今の夢っていうので、
はい、
加藤さんこんなこと書いてられるんですね。タロットカード全78枚を完成し、12星座シリーズの版画とともに全国書店で原画展をやるという、そしてその際に占いサイン会を実施すること、それから、これはとても、まあ、あの、可愛らしいなというふうに思ったのは、小さくても庭付きの英国風の一軒家で家族と共に暮らすことという夢を書いてられるんですね。いかにも猛烈そのですねバイタリティなどはあのキャリアウーマンでありながらですね、こういう可愛らしい夢のですねお持ちなのはいかにも女性らしいなっていうふうに感じましたし、で最後に総合芸術である映画をいつかは制作したい、これもおそらく実現されることになるんだろうと思うんですけども、まあ、その辺のことももろもろ含めてですね、片子さん、ね、ご紹介を、うん、後半時間いっぱい使ってやっていただきたいと思います。どうぞ。
私は生まれも育ちも京都で、はい、昔はこの町を出て外の世界へ冒険することばかり考えていたんですね、
は
い、旅をして海外旅行の本を出版したり、
うん、
自分の、版画作品が海外へ旅したりすることで、うん、ちょっとそれが落ち着いたのか、
うんうんう
ん、なんかこの地でつながってきたさまざまな人との縁が広がることで、なんか京都が好きで離れられない場所になりました。
あ、
ね、特に鴨川が大好きなんですね、
はい
はい、自宅から鴨川でつながっている、ジャルホさんと知り合い、はい、ワークショップを行っている京都で最も古いと言われるゆかりのある商店街とつながれたことも大切なご縁だと考えてます。特に私はたまたま幼稚園から大学まで京都一律の学校で京都市の税金にお世話になったので、これからは京都市の役に立つことができたらと考えています、
ね、
はい、
ずっと だから公立小学校、公立中学、公立高校、
たまたま好きなわけじゃないんです、ね、たまたま
親孝行といえば
親孝行ですよ ね。
そうですか、はい、
はい、あのワークショップの一つは、うん、京都の伝統的な千代紙を使ったクラフトアートなんですね。
あ、
は
い、なるほど。
姫人形や箸紙、小物などを手作りしてはいかがですか、はい、っていう感じでやってます。海外の方なら素敵な手作りのお土産にもなると思いますし、うんうん、壁に飾れるちょっとしたアート作品も制作しています。
な、
はい、でもう一つのワークショップは、うん、開運する占いです。占い師は霊感のある人も多いんですけれど、うん、やっぱり感性がないとできない仕事なんです。私がすごく感受性が強かった子供の頃からとても興味があって、
うんうん、
特にタロットの神秘的な絵柄には心を奪われて、こんなカードを扱えるようになりたいなと思ったのが始まりで占い師になりました。
あ、ね、
占星術とか四柱推命などで総合的に大きな運勢の流れを見ながら詳細をタロットで占って人を幸せに導いています。
で特にあれですか、今おっしゃったようなのは、あの主に古川町が活動、拠点ですか、他のところでもやってられるんですか。
はい、そうですね、古川町のジャルホアートスクエアでは、うんうん、ワークショップとして毎月第1日曜日と第3土曜日、そしてもう一つは、うん、京都のイオンモール5条3階夢の辻浦というところで占い鑑定を毎週木曜日にやってます。
あ、やってるんですか。
はい、
そうですか、うんうん、それはやっぱりあのどういう人が対象というか、どういう年代の人がこうあれですか、占いの好きでなんか若い人が、こう行かれるのかなっていうんで、そればっかりもないんですか。
ないですね、うん、やっぱり若い人よりは30代、うん、40代からもう60代まで男性の方も結構来られますし、さまざまな悩みを抱えた方が相談しに来られますね。
古川町というと外国人 その方が非常に多いに地域って言いますかね、
はい、
それから今その問題になっている民泊等々ですね、はいはい、外国の方が非常に多いということなんですが、占いに関する彼らの関心度ってどうですか。
外国の方もたまに、うん、来られる方がおられますね。
あ、言語なんかはどうなんですか。言語なくても十分にあれですか、いけますか。
私がちょっとつたないので、はい、占いの方はやはり、うん、相手の方がちょっと日本語ができる方が多くなってしまいますね。
やっぱ会話をしながらこの、開運を見ていくってことですか。
そうですね、細かいことをやっぱり伝えたいので、
千
代紙アートの方はなんとかね、
う
ん、身振り手振りでできることが、はい、できるんですけど、うんうん、
そうですか、
はい、
それ以外にそのどうですか、そういう活動を通して、
はい、
今なさっているですね、
はい、
京都とっておき そのいろんな著作を見てますと、
こんなことです
ね、割とね、
はい、
ガイドブックのような京都はんなり散歩とか、
はい、
海外 そのトルコだとかカナダへ行きたいとかっていったようなタイトルで、
はい、
本をたくさん出してられます
ですね。
その中でちょうど桜、のシーズンで、
はい、
ねえ、京都はんなり散歩というその、
はい、
京都とっておき あの一般に出されているガイドブックではない、
はい、
まあ、京都育ちの、京都生まれ京都育ちの片岡玲子ならではっていうような、
はい、
あのとっておきのページがあるというふうにご自分でもおっしゃってましたけれども、
はい、
その辺のご紹介をしていただけますか。
わかりました、
うん、
京都で、うんうん、すごくおすすめの観光客を避けて通る秘密の桜の散歩道ルートっていう私が作ったオリジナルルートがありまして、これから桜の季節となるんですけど、もう京都は実に桜が多すぎると言っても過言ではない地域なんですね。
なるほど、
はい、うまく歩けば必ず桜が途切れない、また観光客の団体に出会わない最高の散歩道 があるので、それをちょっと秘密で紹介したいと思います。
あ、そうですか、は
い、あの、うん、イラストガイドブック京都はんなり散歩っていう本でも紹介しているんですけれども、
はい、それはあれですよね、
はい、
あの金子さんの、本出された本ですよね、
はい、
あ、そこにもう出てるんですか。
そうですね、
うん、なるほど。
本当は秘密の散歩に道なので、
はいはいはい、
大切な人とだけ歩いたり、うん、一人で1日かけて歩いたりします。
なるほど。
行程実に10キロ以上ですので、歩きやすい靴が必須です。
あ、
はい、
なるほどね。
これを紹介してもいいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ、はい、紹介させていただきますね、はい。まあ、一応京都駅を支店とさせていただきます。
はいはい、
7条の川端通りまで出ていただいて、
うん、
あの7条の川端の鴨川通りの側道から北上していきます。うん、7条の鴨川は川端、うん、あの川端ですので西側ですね、
うんうんうん、
はい、西側の側道を、北上していき、五条や四条からでも始められます。そこにはあの、うんうん、鴨川、桜や柳がすごく綺麗にね連なっていますし
ね、
はい、石畳の道ですのでね、で祇園四条からは石畳が風情を醸し出す白川南通り、
はいはい、
そして白川北通りを通って東山を渡ります。東山の白川の疎水沿いに、あの、かの有名な古川商店街が見えてきます。
あ、
古川商店街のアートフォーラムジャルホ、そしてアート、ジャルホアートスクエアへ寄り道した後、
はい、
はい、岡崎公園のある仁王門通りへ出ます。そこから東へ、
うんうんうんうん、
インクラインの線路跡は少し観光客も増えてきますけれども、
うんうんうん、
そこから観光地である南禅寺へは行かずに、白川通りを上がってすぐにある小さな路地のような道を歩きます。疎水沿いに歩いていきます。
うんうん
うん、ここが私の大好きな、人がほとんどいない不思議な小道って言っているんですけど、
あ、なるほどね、
はい、
なるほど、
行き止まりまで行くと左折します、うん、
なるほど。
ここに、ここもまた栄冠堂を右手に哲学の道に合流します。ここだけはちょっと観光地、
うんうん、
流し入れているので人通りは仕方ないと諦めて進んでください。
なるほど、ね、
はい、哲学の道の終点、はいはい、今出川通りまで来たら、うん、世界文化遺産である金閣寺とは反対方向の、右に折れます。
銀閣
寺、銀閣寺とは反対方向の右に折れます、ね、右に折れて鴨川沿いの、うん、川沿いの桜並木を満喫しながら、うん、白川通りを越えてまた川沿いの道を右折、うん、北へ川沿いを歩きながらゆっくりと御影通りを越えて、うん、道は北西方向へうねっていきます。
あ、なるほど。
そして行き着く先は高野川へとたどり着くんですね。
なるほど、
はい、
な
るほどね。ここまでの道で素敵なカフェや有形重要文化財にも出会うことができるので、
うんうんうん、
あの素敵なお店を見つけてちょっと寄り道しても素敵です。
なるほどね。そう、あれですか、その素敵なお店って一つだけって言ったら、はい、どんなところを推薦されますか。
ね、ちょうど、御影通りを越えたところにある、
はいはい、
ところが折り返し支援ぐらいなんですね。お腹がすぐ頃なんです、うん、朝から出ると。
る
そこにリーボンっていうレストランがありまして、
あの、
ね、本にも掲載しているんですけれども、
はいはいはい、
そこからか、窓から見える桜がまた素晴らしい。桜を見ながらそこでフレンチのコースをいただいて、
なるほどね、
はい、でまた次の出発をするのが、
うんうん、なるほど、
うん、私のいつものコースなんですけど。
あ、そうですか、はい、そうですか、うんうん、
そして高野川の美しく連なる桜の道を今度は折り返し、
うん、
北へは行かず南下します。
なんか、
はい、途中でお昼寝をしたりピクニックも楽しいですね、
うん、
高野川は、
はい、
鴨川で合流するんですね、
はい、
そこが鴨川デルタと言われる、要するに今出川通りですね。
出町柳のとこですか。出町柳、
そうです。
あ、なるほど。
出町柳の鴨川デルタのところでは、
はいはいはい、
石がこう並んでおいてあるので、石を渡って鴨川の東岸まで行って、で
横切れるんですか。
そうです。ぜひ、
そうですか、うん、
ぜひ石を渡って東岸まで行ったら、そのままちょっと陸に上がって、はい、うん、ジャルホ京都画廊へ寄ってください。
あ、なるほどね、はい、はい
はい、そこで芸術に触れてまた鴨川に戻ってもいいし、
うん、
歩き疲れたら夕方、うん、木屋町も賑やかになる頃ですね、
うん、はいはい、
高瀬川沿いのお店で夜桜を眺めながらの夕食も楽しいです。
なるほど、
はい、高瀬川のライトアップに酔いしれながら、うん、終点の七条までそぞろ歩きもできます、
うん、なるほどね、そういったようなことはこのあれですね、あの片子さんのこの京都はんなり散歩という本にはさらに詳しくご紹介されてるんですね、はい、
さらに詳しく周辺のお店の情報だとか、うんうんうん、あのそういうのも織り交ぜて紹介してますので、
は
い、
あ、なるほど、
ぜひそれを見て歩いていただけると、うんうんうん、もう他の地域の桜を見なくてもいいと思えるぐらい贅沢なルートですので、はい、
これずっと桜連続してるお話聞いてたらそうなんですね。
そうなんです、私が組み立てたんです、途切れないように。
ああ、なるほど、
う
ん、
そしたら最高のルートができて、でき
る、あ、なるほど、はい、大阪にはあの造幣局の、ね、桜の、はい、下をとあの桜の門って言いますか、
ありますよね、
桜並木のね、
はい、
あれがありますけれども、そのいかにも京都らしい、うん、まあ、のものを片岡さんがこう組み立てられたという、
そうですね、
このコースを歩けばずっと途切れないで桜が、
ここの素晴らしいところが人がいないというところです、う
ん、いない、あ、なるほどね、
はい、全く桜を独り占め、
なるほどなるほど、はい、あ、そうですか、
はい、
それがあれですね、秘密の大事な人と歩く道という、はい、冒頭の、 あのあれだったんですね、わかりました、うんうんうん、で本の出版 の、 その仕事についてちょっとそれじゃ
あ、はい、
ご紹介していただけますか、
はい、
うんうんうん、
占いの本を出版したのは、はい、タロットカードの考察を深めたくて、うん、通っていた占い講座で、吉田瑠奈先生と出会ったのがきっかけなんですね。
なるほど、
私は出版社と契約して、うん、執筆や編集、はい、デザインまで仕事をするんですけれども、
はい、
専門だったイラスト旅行ガイドの企画がちょっと通りにくくなったところ、占い師の瑠奈先生と意気投合して、渾身の力を注いで出版した、もっと本格的に人を占う究極のタロットという本が始まりです。この売れ行きが良かったのか、出版社から2冊目の依頼をいただいて、シリーズで4冊もの出版が実現しました。
なるほど、
はい、この本で私は編集やデザインを担当していたんですけれども、採用しようとしていたイラストレーターの度重なるキャンセルで、ルナさんが、レイコさんがイラストを描けばという言葉書きをいただいて、これも仕方なしに書いてみたのがきっかけで、人間関係を占う癒しのタロット、解決に導くカウンセリング術という本では、私がタロットカードを制作することになったんです。
なるほどね、はい、今日も時間があればぜひ、ね、あの会話も私も見てもらいたい感じですけども、
はい、
またの機会というか、その場所に、どこであれですか、見ていただけるんですか、その古川町のあれですか、
はい、
アートスクエアというと行けば、
はい、
あれですね、見ていただけるんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、
そうですか、でいろいろなお話もっともっとですね、はい、お聞きしたい、ところなんですけれども、
はい、
残念ながら時間がですね来て、しまいました。で最後にですね、はい、まあ、マルチアーティスト片岡さんというふうに言いましたけれども、片岡さんの生き方をこう今ラジオを通して聞かれた方たちの中でですね、若い人たち同じようにそういう道をですね、進みたい、あるいはこう憧れる気持ちを持って聞いてる若者がいっぱいいると思うんですね。でもし今までの経験を通してですね、片岡さんが次の世代の人たちに送るメッセージ、片岡さん自身もね、それぐらい の、 あの成人されたお子さんが、失礼ですけども年はねあのおられるということですけれども、うん、はい、どうですか、一言そのメッセージを あ、
はい、
あればですね、
はい、
言っていただけないでしょうかね。
はい、うん、私ごときのものがと思いますけど、私もまだまだ発展途上国、うん、発展途上なんですけれども、はい、私もいつも思っていることは、あの頑張って続けてもやっぱりどうにもならないこともありますが、
うん、
いつかは形になることもその中でたまにあります、
うんうん、
叶わなかった夢もあるからこそ、うまくいった時にはやっぱり当たり前とは思えないし、
うん、
一人の力ではできないことばかりだから、
うん、
やっぱりこう目の前の、はい、うん、自分を、はい、取り巻く人たち、うん、支えてくれた人たちを大切にして、うん、その人たちに感謝を忘れないっていう気持ちで、うんうん、いつも、
うん、あ、なるほどね、
生きていきたいなと思いますね。
それがあの片岡さんおっしゃったコミュニケーションというテーマ、
そうですね、
そう、根底でつながっているということなんですかね。
そうですね。
どうも本当にあの今日は貴重なお話、ありがとうございました。またの機会にですね、ぜひこれからの活動の発展も記念しております。頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、3月20日から3月25日まで型染め5人展、3月27日から4月1日まで熊田遊具展春のハーバー、4月3日から4月8日まで加藤力之助展創造という仕事、4月10日から4月15日までフォンシーウォン展、4月24日から4月29日まで斉藤文吾全国巡礼写真展向き。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町までがわジャルホ京都画廊の情報です。3月25日まで開催、京都版画第2回商品展、4月1日から4月10日まで関西版画回展2018、4月14日から4月21日まで安西はじめ知り上がりことぶき安西育郎三人展。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。3月25日まで開催、ジャルホガリ版最高、ガリ版昨日今日明日、24日はギャラリートーク交流会です。3月27日から4月8日までハンドメイド集合桜咲く、4月13日から4月29日まで私の足元に広がる森羅万象ジョン・アイナーセン写真展。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、文化博物館別館のジャルホ巨文博の情報です。3月31日まで開催、ナチュラルアート、自然と人間の営みとの境界で、4月3日から4月8日まで日本のアロハシャツ西村雅子展、4月10日から4月22日まで太陽の西道南写真展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
ゲスト、片岡さんのお話をお聞きしてて、インタビューの中身を、まあ、お聞きして、片岡さんっていう人はそのマルチアーティストというふうに私は言いましたけれども、以前、取材をした時にこのテーマ、まあ、今日のテーマコミュニケーションという、これは、まあ、片岡さんにとっては宿命と運命というのを両手にした人間のように私に思われます。つまり自分の使命に合った仕事につき、自分の使命を果たしていれば必ず周りは味方をしてくれるというふうに以前インタビューした時にお聞きしました。でこのことがまさに今言った宿命と運命を同時に、この人工の手ではどうにもできないということを まさに体現して生きてられるような、それが我々にとっていろんなジャンルの表現者としての活動をされるマルチアーティストという言葉に、この表現されるような作家として活躍をしていることになっているのではないのかなというふうに思いました。次回放送は4月26日です。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。また来月、皆さんさようなら。この番組は、株式会社高野の協力でお送りいたしました。